それでは今朝は小金井牧師より目を上げて前進、目を上げて前進と題してメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所はゼカリア書4章6節7節です。旧約聖書ゼカリア書4章6節7節です。ではお読みいたします。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。
皆さんおはようございます。入院されてた方も退院されて今日共に礼拝できるお顔が一つ二つとあって本当に、嬉しいです。そして、本当にこの新しい歩みが始まり、しかし変わらない神様を共に見上げていける、これほど幸いなことはないなと思わされます。変わるようにあって変わらないお方が私たちと共におられるということは本当に大きなメッセージではないかなと、いつもその思いをかみしめながらですね、礼拝の席に着かせていただきます。まあ、聖書の中にはですね、一体これはどういうことだろうかと不思議に思える内容、言葉がですね、いくつも出てきます。ですから分かったような分からないような、そのようなこう煙に巻かれるというんでしょうか、言葉、知的理解ではなんとなく分かるけどどういうことを言ってるんだろうか。例えばですね、このからし種ほどの信仰があれば、この山にここからあそこに移れといえば移る。まあ、からし種というのはこのアンパンの上に乗っているケシの実よりも小さな軽い実です。まあ、吹けば飛ぶような小さな小さなものですが、それほど小さな種のような信仰があれば、この山に向かって、あの大きな山に向かって移れといえば移る。随分大胆なことを言ってくれるなと。まあ、信仰の世界というのはとても不思議です。5つのパンと2匹の魚、小さな少年のお弁当がですね、祝福されて用いられると5000人の人のお腹を満たした。信仰によって水の上を歩く、まあ、不思議なことがたくさん出てきますが、私たちはこの不思議とも思える、しかし実在するこの信仰の世界をこの地上において歩ませていただいています。先日ある方からお電話をいただきました。まあ、この方はですね、歌が大好きで、そして賛美歌聖歌がある家庭集会の家から流れてきて、一体何を歌ってるんだろうかと尋ねてきたことがきっかけで、時々ですね、教会に来ることのあった方です。もうかなりご年配の方ですが、しばらくもう何年もお会いしていなかったんですが、この間久しぶりに電話でお話をしてですね、その方がその自分のことを本当にいろいろ丁寧に気遣って、声をかけ誘ってくれたこの教会の一人のご婦人のことをですね、思って電話をかけてこられたんです。そして、そのしばらくいろんな話をする中で、本当によくしてもらったんですと、信仰のある方は違いますねと言われるんですね。私は信仰がないから、まあ、そういった何かこう元にこう拠り所となるものがないから、だから私はいつもこの自分の足りないところを見るとうなだれるし、そしてことがうまくいかないと、まあ、気力を失うし、でもこの教会に来ているご婦人をですね、まあ、ご夫妻を見ていると、 ご近所に住んでおられて、その方が時々訪ねて、来られてですね、見ていると本当に励まされて力を受けるんですと。信仰のある方は違いますねと何度も何度もそのことをお話しされました。まあ、信仰の世界というのは不思議ですが、果たしてその世界をですね、私たちがはっきりとしっかりと歩めているのかといえば、いやどうでしょうかと首をこうかしげるようなところもありますが、でも確かに私たちはその中に置かれていて、その恵みに預かっていて、それを見ている他の人がですね、ああやっぱり違うな、落胆もあるし、また悩みもあるし、失望もあるけど、どこかいつも見上げている場所があるんだなというふうに、この周りの人には映っているんだなということを教えられたんです。私たちもですね、この不可思議な、まあ、何とも理屈ではこ うまく説明のできない、しかし確かにおられるこの神様と共に歩ませていただいているものです。今朝このゼカリヤ書を開きました。まあ、ここにもですね、どういうことかなという言葉が書かれていました。6節、すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる病をお前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。ゼルバベルという人に向けて語られたこのゼカリアという神様の言葉を預かる預言者がですね、ゼルバベルという人に向けて神様の言葉を預かって語った言葉、それが権力によらず、能力によらず、主の霊によってという言葉でした。このゼルバベルという人は国家的なレベルの大役を神様から仰せつかった人です。まあ、何か大役を仰せつかるときにですね、まあ、皆さんがそのような経験があられるかどうかは分かりませんが、この自分の身に余る役、任を預かるとき、私たちはですね、無意識の間に果たしてそれを果たせるかな、やり通せるかなということを、まあ、真面目であるがゆえにですね、そのことに真っ先に心が向くんではないかと思うんです。できるかできないか、その答えをですね、自分に、あるいは自分の能力の中にその答えを見出そうとする、そこに目が行くものではないかと思うんです。まあ、子育てにおいて、また父親として母親として、家庭において、あるいは責任ある仕事において、いろんなところでですね、やっていけるかなという時に、自分の内側にその答えというものを見つけよう、探そうと無意識にですね、心が働くものではないかと思うんです。託された任と自分とが見合っているかどうか、それは自分という個人であってもですね、また集団、大きな群れに向けてであっても、それだけの能力を持ち合わせているかどうかということ、それを測る。まあ、ゼルバベルが委ねられたのはこの国家的レベルなことでですね、国家というのは、まあ、この外交問題も出てきます。自分たちの中でこうやりくりできない、その外の世界にも及んでくる、そのような、自分たちがしようとしていることはそのようなことを含んでくる。まあ、利害関係が絡めばですね、受け入れられない、反対するということも当然あり得たわけです。この神様から託されたミッションを達成するのに見通しが立たない、この勝ち目がない、この行き先がこの不安定で、何かこううまくいかないという色が濃いような状況で、この大役をゼルバベルは委ねられました。その内容というのは神殿の再建でした。 まあ、どういうことかというと、このバビロンに捕囚されていた民がですね、70年間そこに、囚われて、解放されて、そしてその時にまあ、イスラエル、ユダの国はまあ滅ぼされたんですが、その焼き尽くされた神殿、廃墟となった神殿をですね、もう一度建て直すという、そのことでした。神殿というのは、イスラエルの民にとって最も重要な、この神様を礼拝する場。それは場所だけを表しているのではなくて、民のこのアイデンティティの中心でした。アイデンティティというのは、自分が存在するのになくてはならない存在。まあ、国や民族のこの帰属意識というんでしょうか。最も大事な足元、基盤です。これが神殿だったわけです。神様を礼拝する場所。イスラエルのこの栄えたダビデ王ソロモンの時にこの神殿が作られました。豪華絢爛に税を尽くして、しかしこの後ですね、国が衰退し、バビロンがこのやってきてですね、国を制覇し、国を滅ぼした時にこの神殿が焼き尽くされてしまった、廃墟となってしまった。それが今70年後再びこの場所に帰還した時に、戻ってきた時に、真っ先に自分たちのアイデンティティ、自分たちの存在意義を支えるこの神殿を再建することに取り掛かったわけです。まあ、調べましたらですね、イスラエルの、まあ、国旗はあのダビデの星ですね、ブルーのところに真ん中に星があります。で、国章、国のその印、国章は、また別にあります。日本の国旗はまあ日の丸と言われていますが、国章はあの菊の御紋ですね、菊花の紋、あれが日本の国章になります。イスラエルはこのアウトラインにもありますけれども、見ていただくとこの燭台と日本のオリーブの木、周りにですね、日本のオリーブの木があります。このモデル、このデザインがイスラエルの国章になっているんですが、これはどこから来ているかというと、このゼカリア書4章、先ほど読んだ少し前の2節3節にこのことが出てくるんですね。ちょっとお読みします。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があり、2つ、この上部にある灯火皿 には、それぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はこの鉢の右に、他の1本はその右、左にあります。これをデザイン化したものが今、国章になっているんです。まあ、何が言いたいかというと、この神殿再建というのは最も重要な、そして後世につながる大切な働きであったということです。現在ですね、イスラエルが建国されて20世紀にこれが国章として定められました。いきなり定められたのではなく、このゼカリアの時代、この預言的な幻をいただいてからずっとですね、これはイスラエルの中に生きてきたことでした。この神殿の再建が今後のイスラエルの民族の霊的な回復と密接な関係があった。救い主はこの国からこの後、まあ、生まれてくるわけです。この神殿の再建はこの時代だけのものではなく、後世に続く最も重要なミッションでありました。それを仰せつかったのがゼルバベルだったんですね。まあ、当時の状況、バビロンから解放された状況は70年の捕囚という生活から解かれて帰還した。帰ってきた喜びはありますが、当然にそこには貧しさというものがありました。何とかして生きていかなければならない。 この日々の生活さえままならない中で、この大切なミッション、神殿を再建するということが、取り行われたんです。近隣諸国はですね、この民が帰還してきたことを喜びませんでした。当然利害関係があったんですね。帰ってきてもらったら困る。ですから、この神殿再建において脅したり、また仲間割れするように買収したり、この計画を打ち壊そうと妨害します。当然ことはうまく運ばず、民の士気は下がって、忍耐力もそがれていきました。そして人々の心はですね、この大切な使命から少しずつ少しずつ離れていき、そして自分の生活が精一杯の中、神殿再建も重要だということは分かっている。でも、それでは私の生活が成り立ちません。というのがですね、人々の心の思いだったんです。私たちもそんなところがあるんではないかと思うんですね。神様の言っていることは分かっているけど、しかし、今重要事項はこれなんです。分かっているけど、もうちょっと待ってくれ。もうちょっと待ってくれ。日曜日礼拝に行きたいけど、この付き合いがある。もうちょっと待ってくれ。そういう中でですね、私たちのこの軌道、歩みというのは少しずつこうずれていってしまうようなところがあります。とうとうですね、この神殿の土台だけは出来上がりましたが、建設は中断するんです。そしてなんと18年間という歳月が流れて、この働きは放置されます。神殿の再建は人々の生活の中から忘れられつつあり、また民はですね、自分のために自分の生活は立て上げていったけれど、神様の家であるこの神殿は荒れ果てたままになりました。このことを預言者ハガイがこう言っています。私の家が荒れ果てているのに、あなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしていると。バビロンの捕囚から解放されて、尊い使命、そして任務、飯というものを神様からいただきましたが、その途中で挫折して放棄してしまったんですね。そのようなことが、大なり小なり私たちの生活、また皆さん悩みの中にもあられたかもしれません。大切なこと、重要課題だと思ってるけど、ことがうまく運ばず、もう少し時間がかかると言いながらですね、少しずつ少しずつ神様に期待することのその気持ちがだんだんだんだんそがれていき、日常が自分を覆ってくる。そして何か志を与えられたけども、実現してくださる神様というものを見上げられなくなっていく。この尾上聖愛教会が加古川からこの高砂に移ってくるとき、この土地は与えられたけれども、教会がこの地に立つまでに数年かかったということを、何度となく聞いています。建築許可が下りなかった、なかなか下りずに待たされた、いつまでという期限もなくですね、一体それはいつ来るんだろうという中で、こう待ち望みながら祈る。その間、この土地に来て、この場所に来て、まだ何も立っていないこの土地を踏みしめて祈った日々があったと。またこの場所を見下ろせる立山の関東省にまで登ってですね、そしてこの場所のために祈った。ただただ許可が下りるのを待った。いつ建てられるのかもわからない、本当に許可が下りるんだろうかという思いの中でですね、待ち望み。しかし時が来て、開かれて街道が立ったんです。神様の側では着実にことを運んでくださっていた。これは後になってわかることですが、私たちはこの願っていることが思うように進まない時に、いろいろな原因を 探して思い煩うようなものです。今朝この中にもそのような思いで、この場に座っていらっしゃる方がおられるでしょうか。神様の側では神の時をもって運んでくださっている、まんじりともせず、いつだろう、いつだろう、不安とこの希望がですね、振り子のように来るような、そういう中を過ごすことがあります。まあ、そのような時に語られたのがこの冒頭の言葉です。ゼルバベルへの主の言葉でした。この6章の鍵括弧の中を一緒に皆さんで読みたいと思います。6章鍵括弧、はい、権力によらず能力によらず私の霊によって、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる病をお前は何者だ。ゼルバベルの前でその病を平地となれ。ミッション達成の最も重要なこと、それはこの働きは権力によらないということを知ることです。信じることです。権力によらない、まあ、この時代全てにおいての成功者はですね、軍事力を誇りました。北のイスラエル王国を滅ぼしたアッシリア帝国、南のユダ王国を滅ぼしたバビロン帝国、そしてこのバビロンを滅ぼしたペルシャ帝国、これによってイスラエルの民は、まあ、解放されたわけです。権力あってこそ国が栄える、権力あってこそ成功に至る、これが物事の当時の常識でした。そして人々はこぞってですね、この権力を重要視し求め手にしようとしたんです。これさえあればと目に見えて頼れる力、しかしですね、神様を信じる人々はそれとは少し違うんです。詩編の20編の7節に、こうあります。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。まあ不思議な言葉ですね。戦車を誇るのは理解できる、馬を誇るのも理解できる、たくさん持っている、財がある、しかし主の皆を誇ろう、主の皆に信頼しよう、主の皆に力がある、それを信じるというのは、まあ、不思議な世界です。しかしその不思議な世界の中に生きる私たちのうちに、確かに権力より勝る神の力があるんだということ、信じる者はそれを体験し知っていきます。ミッション達成の最も重要なこと、そのもう一つはですね、能力によらないということです。能力によらない、能力という言葉の意味を調べると、物事を成し遂げることのできる力とあります。物事を成し遂げることのできる力、周りを見てもあの人は能力があるからあれができるんだ、あの人は頭がいいから、才能があるから、有能だから、経済能力があるから、人材的な能力があるから、ああそれを自分が手にしていたならば達成できるのになぁと、たとえ全知全能の神様を信じていても、このように考えてしまう、このように思ってしまう、このように願ってしまうことがあります。皆さんはいかがでしょうか。到底自分の力が及ばない、 そのような時、あなたはどうされるでしょうか。この大切な使命を託されて行き詰まり、そして深みに落ち込んでいった指導者のこのゼルバベルにとってですね、最大の問題は権力がないこと、またそのミッションを達成するだけの力、能力がないこと、それではなくてですね、ああ敵は強い、それに上回る力が自分にない、経済力が能力がない、あるいは民がですね協力的でないと、神様以外のものに期待して、もしこれらのものが得られればことは運ぶのにと、そのように思う思い、自分の内にあるその思いというのが最大の問題ではなかったかと思うんです。まあ、私たちもですね、家族のことや仕事のことやこれから将来のこと、いろいろですね、どうなるんだろうかと思うことがあります。行き詰まり、落ち込んで、あれがこうなったら、これができたら、ことはなっていくのに。しかしそのような私たちに向かって神様は、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと語っておられるというんです。聖霊によって神に対するこの信頼をいただく、私たちは自分の内側からですね、神様を信頼しきるということはできないものです。神様の助け、聖霊様の助けをによって主を信頼する信仰というものをいただきます。神様を第一にした生活、生き方、そこに焦点が合っていくとき、私たちはこの権力によらず、能力によらず、神の霊によってこの山は動くという世界を知ってゆきます。それは私たちが描いている方法とは違うかもしれません。神様の方法でそれをしてくれる。今日あなたの目の前にそびえ立って、不安に陥れ、行き詰まりを感じさせ、あなたを恐れさせる、意気消沈させる山というのはどんな山でしょうか。見上げたらですね、ああこれを乗り越えることは難しいな、まあ、ため息が出てくるような、そのような山。しかし神様の命、神様の力、神様のご愛がですね、私たちのうちに流れてくると、私たちの信仰は奮い立ちます。そして聖霊に満たされて信じて歩み続けるときに、動かないと思っていたはずの山がですね、動いていくんです。それは神の言葉に触れられたものが、もう一度、ああ権力ではない、能力ではない、神の霊によって事柄に取り組んでいくからです。神様の霊、どういうことだろうと、神の霊というけれど、エペソ書6章17節を見るとすれば、神の言葉と出てきます。神の言葉、またイザヤ書を見るとですね、神の霊というのは益になることを教え、歩むべき道に導く導きであると。48章17節こうあるんです。私はあなたの神主である、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。 私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。教えというのは聞かないと分かりません。教えというのは従わないと見ることができません。しかし聞いて従って歩んでいくときに、私たちは行くべきところに導かれていくというんです。またエペソの 6-17 は、御霊の剣である神の言葉を受け取りなさいとあります。御霊の剣である神の言葉、これをしっかりと握りなさい。権力によらず、能力によらず、神の霊によって、神の霊によってというのはこのようなことだと。イエス様のご生涯こそがですね、権力によらず、能力によらず、主の霊によってという現れでした。どうでしょうか、皆さん。イエス様というお方をこう想像するときにですね、権力、能力、それに満ちた方であると、まあ、誰もが思うんじゃないでしょうか。しかし、そのようなものを用いていても、イエス様ご自身の歩みは、権力によらない、能力によらない、ただ神の霊によっての歩みでした。その現れでした。イエス様は神様であられるのに、この地に下って人として生まれました。律法学者たちよりも、この律法の研鑽を積んだ者たちよりも、賢くですね、権威ある者のように、神の罪に、神の国について語られたと書いています。まあ、力強いイエス様の姿が、まあ、思い浮かびます。そして一方では、社会からつまずきにされている人々の友達となりました。人々に寄り添いました。目の見えない人、耳の聞こえない人、歩けない人、その目や耳や足を治してですね、死人も蘇らせたんです。これほど力ある方はいなかったんです。だから人々はその技を見て、こぞってですね、イエス様のところにやってきました。このお方こそが私たちが望んだメシア、救い主ではないだろうかと。皆は噂し、そのようにイエス様を祭り立てたんです。当時、このローマ帝国の支配下で苦しむ人々は、何とかしてここから抜け出たい。イエス様の中にある力強さを見て期待をかけました。この人こそ自分たちの国を再建してくださる王となられる方だ。祭り立てました。今こそこの力を発揮して、ローマの支配から解放してくれるメシア、救い主であるイエス様に期待をかけたんです。期待されるほどのお方でしたが、イエス様はその期待をよそに、何の力もないものかのように、ローマ兵に黙って捕らえられ、なされるままに不当な裁判を受けて、そしてその裁判の末、鞭打たれて、ローマで最も残酷と言われた十字架の刑に処せられることになりました。当時その場所は杉越の祭りで、たくさんの人がエルサレムに帰ってきてですね、ごった返していました。大勢の人が見ている前で、イエス様はですね、晒し者です。鞭打たれて、滞在人として扱われて、人々が蔑むその視線を浴びるます。ビアドロローサという細い道のこの沿道にですね、人々が野次馬のようにそのイエス様の姿を一目見ようとこう集まってきている。その中をですね、この宮の外にあるドクロと呼ばれるゴルゴダの丘まで、ご自分が抱えるこの重い木の十字架を担いで歩いて、十字架につけられます。右と左には他の囚人がいました。イエス様はご自分では一切何も語られなかったと。そしてその姿はですね、まるでほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように口を開かなかったと イザヤ書に書いています。イエス様は権力を行使してこの地を治めることもできるお方でした。でもしませんでした。能力を用いてどんな方法でも十字架から降りることができましたが、そうしませんでした。現にですね、十字架にかかられたイエス様に向かって、もしお前が神の子なら十字架から降りて自分を救ってみろと隣の十字架にかかっている囚人に言われるんです。また下でですね、イエス様をあざけっている者たちに、もしあなたが神の子なら自分で自分を救ってみろ、十字架から降りることができたら、そうしたら神の子として認めよう、とあざける声がありました。でもイエス様はその挑発もただ黙って聞くだけでした。このイエス様の姿にですね、どこに権力があったでしょうか。どこに能力のかけらを見ることができたでしょうか。何もできない無力の人、ただ黙って黙々とその身に父なる神様の言葉がなるようにと、世を救う神の子羊として十字架で血を流されたんです。イエス様はご自分の生涯をもって権力によらず能力によって主の霊によって歩むということをご自身がですね、その身をもって示されました、表されました。しかしそれで終わらなかった。その先には復活があったんです。これが最も大きな力、権力を能力を飲み込むほどの大いなる神の力。イエス様はそこに至るために神の霊によってこの地上を歩まれました。その復活の命、その力は私たちに与えられているものです。私たちに与えるために主がその道を通ってくださったんです。ヨハネ16章33節、最後の晩餐で語りました。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、と。このお言葉の通り、私たちの悩みや困難や絶望、その究極であるこの死というものをイエス様は打ち滅ぼして、それに勝利してよみがえってくださったんです。神様が私たちになさったことは、権力や能力によってもたらされるものではありませんでした。第一コリント1章18節にこうあります。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。そしてイエス様はこう言ったんですね。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。聖書の教えというのは世の教えとは異なります。与えなさい、そうすれば与えられるという世界です。右の頬を打たれたら左の頬も出しなさい。ですからですね、時々受け入れがたいと思うこと、感じることがあります。そんなことできませんと。それはですね、通りやすい広い道ではなく、見出すのも難しい狭い道を行くようなものです。自分の身を削らなければ通れない道、権力によらず能力によらず主の霊によって導かれるというのは、このような狭い道を自分の面を削らなければ、自分というものを置かなければ通り抜けることのできないような道であります。 地味で 見栄えがない、本当にこれでいいんだろうかと思われるような道、確かにこれは実現できる道へつながっているんだろうかと。しかしそれは確実に確かなところへつながっている、この命に至ると、狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてその道から入っていく人が多いというんですね。たやすい、しかし命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれだ。しかしその道をあなたは歩みなさいよ、私があなたと共にいるからと、信頼して歩み続けなさい、その道は確かにあなたが行こうと願っている、私が導こうとしている場所に至っているからと。それを今朝主から握らせていただきたいと思うんです。7節に続いて、こうあるんですね。ゼカリア 4-7、 大いなる山よ、お前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれ、彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。まあ、軍事力も経済力もこの資源もことを成し遂げるために必要と思われるものは一つも揃っていない。しかしそれに勝るものがある、それが神の力です、と。それをあなたに与えているよ。行く手を阻む大きな問題、私たちの実際的な問題、それをこの山というものは象徴しています。ああもうダメだと、この落ち込んで気持ちがうなだれて、一体どこに私は向かったらいいんだろうかと、そのような思いでいらっしゃる方おられるかもしれません。その問題、その現実を目にしながらもですね、私たちの内側にこの聖霊が働かれ、聖霊によるとですね、行く手を妨げている大きな山が、山積みした問題、出来事、その渦中から恵みあれ恵みあれと言いながら頭石を引き出すと言うんです。頭石というのは工事の最後にこの建物をしっかり組み合わせるための、まあ、石だそうです。二つの壁、あるいはですね、アーチ型の門、それを最終的に支えて真ん中に据える、まあ、大切な石。工事の最後に建築をしっかり組み合わせるための石が頭石です。最終的にこの壁を完成させる最も重要な石が、この困難な山から祝福を持ってですね、恵みあれと言って切り出すというんです。これは後に来られるイエス様のことをも象徴しているんですね。人々がイエス様を見て、もう役に立たない石だと、捨てた石、これが石杖の石となったとイエス様は言われました。人々が捨てた石、それは十字架につけられ無力となったイエス様、もうあの人は何の力もない、権力もない、能力もない、そのようなお方はこの世を救うことができるものではないと見捨てたイエス様が、全世界この世の人々を救う救い主となった。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となった。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことであると。私たちはこの 歩みの中に、山積した山の中に、ここからですね、イエス様の恵み、祝福を、その大切な頭石を引き出すようにして、売ることができるんです。今までの山あり谷あり、そのような歩みの中にあってですね、狭き道を行く者のように、しかし主の御言葉を握り、主が導いてくださる導きを聞きながら、従いながら歩んでいくときに、確かな道へ、私たちは導いていただきます。個人にあっても、そしてこの尾上聖愛教会においてもです。今までも歴史、振り返ってですね、50年史見たらいろいろあったな。しかし、その中にありながらも、大牧者イエス様はこの胸を導いてくださり、そのイエス様の神の霊は変わらず働いています。私たちもこのお方によって養われ、そしてこのお方が行くべき道へ導いてくださる。この言葉を握りながらですね、権力によらず、能力によらず、主の霊によってというこの言葉を握りながら、主が成してくださることを期待して歩んでいきたいと思うんです。主任牧師が交代して、さまざまな面での変化が皆さんのうちにも押し寄せていると思いますが、その現実がありながらもですね、変わらない主を見上げて、そして変わらないお方が確かに私の人生を、そしてこの教会を導いてくださっているんだということ、御言葉を握り、神の霊に導かれてですね、今心を注いでこのために祈りの時を持ちたいと思うんです。主を導いてください。そして主を栄光を表してください。この群れをあなたの群れとして、またこの私をあなたの器として差し出します。そのような告白、祈りをですね、今みんなで新しく始まった最初のこの日曜日に祈りを、心を込めて、心を合わせて、祈りたいと思います。しばらくみんなで心を注いで主の御前に祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝も愛する方々とあなたの御前に心からの礼拝を共に捧げることができて心から感謝いたします。病の中にあった方々も今このように礼拝の場にあなたが送ってくださって、また体は元気だけれど心が落ち込み、また悩みを抱えながらこの場所に来られた方もおられるかもしれません。その心の内をあなたはすべてご存知で、この私たちの礼拝をあなたが喜んで受け取ってくださっていることを心から感謝いたします。目を上げることの難しいそのような中にあって、信仰が働くと目を上げ主を賛美し、不思議だけれど、理屈ではないけれど、内側から力が、喜びがあふれてくる。それが私たちの信じる主なる神様のなされることです。その道を歩み続けていくときに、私たちは権力によらず、能力によらず、 主の霊によってこの山よ平地になれと命ずることのできる、またあそこに恵みを見出すことのできるものと作り変えていってくださること感謝いたします。狭い小さい門を通ってその狭き道を通っていくときに自分の身が削られながらも、しかし神の霊によって導かれる御言葉を握り歩むべき道に導いてくださるお方の御声を聞いて従っていく、そこに命に至る大いなる御業を私たちは見ていきます。ああどうぞ父なる神様、この小野谷聖夜教会をあなたご自身がこの御言葉の中に置いてくださり、そしてこの御言葉の通りに歩ませてください。主よあなたに目を上げて一歩一歩前進していきます。それは風に乗るかのような、あなたの御霊の風に乗って高く高く舞い上がるような、そのような不可思議な歩みであるかもしれません。私たちは風を作ることができません。しかし風を呼び覚まし波を起こされるその主の御手の中で、さらにさらに聖霊によって前進していくことができますように、主よどうぞこの群れを、また集われる一人一人の日々の歩みをお導きください。あなたに信頼いたします。あなたに期待いたします。聖霊を豊かにお一人一人に注ぎ、日々の祈りの場を祝福してください。愛する主イエスキリストの皆を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。